そう、
どこまでが演出だったの？
え？
俺どこまでがさ、
うん、あ、そうそう、いや俺もそれは思った俺もそれは思った、うん、そう、だからはっきりしないよね。
なんかおっさんが入ってきたりなんか出てくるそうそうそうそう、
なんかああいう何イベントみたいなさ、ああいう最後のお祭りみたいな、あれは何、あれもあれ
太陽節、
うん、そう、太陽節、
太陽節、
あれ
あれは普通にああいうイベントでやってる、
あるんだよ、本当にあるやつで、
4月15日があのキム・イルソンの誕生日、
うんうん、それを祝うってことだね。でなんか練習の風景とかもあったりとかして、
あれは普通にああいう、いや、その演出じゃなくて普通のやつ、
まあそうだね、そういう実際にある祭りみたいなやつで、まあそのロシアと北朝鮮のつながりがあるから、なんか友好関係の事業として、まあ、ロシアがこのドキュメンタリーの映画にあの資金を提供して、で、まあ、その北朝鮮も一応共同で合作でまあ作る映画を、でそこでまあその太陽節を祝う、夫婦と子供で、その子供が主人公で、その子がまあその太陽節を盛り上げるまでのそのドキュメンタリーを作るみたいな感じで実際映画監督が行ったんだけど、行ってみたらなんかすごい関心のもとになんかいろいろコントロールされてて、そのドキュメンタリーが撮れないと、まあその演出だよね、創作みたいな感じで、
いや
撮れないからどうしようって言ってやったのが隠し撮り
隠し撮りを映画にしたって
、あ、そういうこと、
そうそう、見てるよ、いや、
本編で、ああいうでもさ、授業の風景とかああいうのは普通にその学校の授業やってる
って、まあ、それやってるけど、映画用なんじゃん、基本的には全て全部あのカメラの後ろにはそういうおっさんたちがいて、遠いんだよね、北朝鮮の、うん、そういうのがまあチェックをまあ受けながら、で時々止められたりして、なんか声を大きく出せたりってやりながらやらしてんだよね、
始まってる。そもそもなんでこれを、なんかこれ面白そうじゃないみたいな感じに、
ね、奇跡体験アンビリーバーも
やって
た、やってて、
うん、
あのまだ公開される前に、ね、全然おお、なんかそんな映画があるって思ってたら日本でも公開されるみたいな話があって、面白そうじゃん。
なんか一応世界的には韓国とかで去年上映
らしい、
去年じゃない、一昨年か去年か上映してて、朴槿恵大統領もそうすごい評価してたらしい、これはいい映画だみたいな話まあ今日はね、あの専門家の
吉田
さんにも来ていただいてる、
朝鮮
半島の人たち、朝鮮半島の研究者、
大臣者の
大臣者も呼んでるので、
気合になる、
いろいろ深いところまで掘り下げるとは思うけど、
こうも
でマニアックな映画マニアックな映画だったね、割とね、
マニアック、
ちょっとそもそも見方間違ったったかもしれない、
そう
と言いますと、
そもそもドキュメンタリーを撮ってた、
そもそもドキュメンタリーを撮ろうと、
あ、そういう入りじゃなかった、そういうふうに思ってなかった、
これ映画作ろうと思ってたかな、北朝鮮が映画を作ろうとしていると、それを撮っていると、はい、ドキュメンタリーじゃなくて映画を撮ろうとしてるから、それは監督止めるわな誤った見方をしていて、
でも逆に言えば結果的にそうなってるってことが分かった
そうそうですね、
なんかそう監督って、これ日本でも撮れるだろう
な、ちょっと思ってた、おじさんがだもんで、ね、あっちの監督みたいな感じの人なんだよね、
多分、まあ多分ね、その、そういう仕事なんだと思うけどね、監視役的な、プロデューサー役的な、
うん、どうでしたか、
よかった
緊張してんのあんまり見れない
よね、まあまあそうだね、
市場の性格なんです
ね、
まあ、確かにいろんな、あの、知らないことがね、たくさんありました、うん、
これ、あの、壮吾くんもさ、あの、
あの奥さんの方にさ、韓国だからさ、隣同士だからさ、なんか俺らよりも知ってる情報があったりとかなかったりとかありそうだからさ、聞いてみた。
いやでもね、なんかね、あんまり語ろうとしない。
まあね、まあ、誰しも語ろうとしないのが普通。
連れて行かれるかもしれない。
いや、それが一番。
まあ、ちょっと変化違う見方があるよね。
いい。
この、北朝鮮のことを語るのは、ちょっとおかしい人たちだみたいな。
あ、そういう
話すの
タブ
ー、タブーじゃないけど、
日本人がって言うんですよ。
日本人にしても韓国にしても
、してもあそういうふうに
それを話題にして、
うんうん、話す必要以上にそうやって話題にするっていうのは、
あんまりない。だから普通の人は、普通の今の若い人たちはそんなことしない。
特に若い人が韓国の中ではってこと
で、
南北統一みたいな。
あなたの動機は大丈夫だよと
か。でもね、ギアンさん結構そういうとこあるから。俺ら一緒にあの夫婦同士で飯食ったことがあって、
う
ん、結構ね普通で日本のことね、あの酷評してくるから。いや違うんだよそれはジオンさんっていう話をしたりしてね、
酷評して
くる。盛り上がったんだけど、また会いたい。でもやっぱそうなのかもしれないね、韓国としてはね、うん、日本とは多分だいぶ違うんだろ
う。触れちゃいけない感じも、
ちょっと冷めてる気もあるかもしれないけど、多分あんまり詳しいことはないけど、僕らより特別な、
お父さんとかどう
そう、お父さんは多分語りたいことが多分あるんじゃないかなと思うけど、
お父さんに北朝鮮の危険かってね。
さすがに
世代ごとにあるだろうね。
一応だってまだ終わってないからね。
そうそうそう。うん、
まだ
休戦中だもんね。
休戦中という扱いだから、ね。
明後日行けるの？38号線のところってさ。
あそこで行ける行ける。
観光中
観光してる、
ね。ギリギリまで行けるんだよね。イムジン川が見えるところまで行ける。
そうそうそう。川ね。ジム、三条朝鮮行くのだけどさ、韓国のなんか山から、うん、小高い山から見れるって、
ね、うん、
北朝鮮の、うん、展望、山の展望台とかあるけど、
うん、
あるんだ、
うん、
その時はなんか、向こうの友達に連れてってもらったんだけど、
うん、
いや、なんかマンションとか建ってんだけど、高層マンションが建ってるんだけど、全部あれは、ハリボテ、
ハリボテっていう、そうそう、あの見える場所はね、なんかちょっとすごい、
そうそうそう、
金持ってそうな感じで街を作っていてみたいな、
入居して生活してるマンションじゃなくて、ただの出かけのマンションで、
うん、
入居させりゃいいのに、ね、
ハリボテじゃない、ハリボテじゃない、
正直しんどかった。
じゃあ俺もなんかちょっとそういう感覚があって、それっていうのはりょうちゃんはなんでしんどかったの？
いやなんか淡々と伝
わったね。あれで余計終わらなかったね。そうそうそう、意外にね、
どのタイミングで終わるのかなって思いながら、
そういう終わり方するの、
すごい寂しい曲がさ音量がどんどん大きくなって、あこれこのまま終わるのかなと思ったらまた人民が出てくるの。
そういう
か、あそう、
ね、
なんか音楽良かったね。
うん、
そう
ですね、悲
しい。ドキュメンタリーってそういうもんなんだろうけど、なかなかしんどかった、
うん、俺も途中また瞑想にふけてた
からさ。ふけてたの、
毎度のことで。
今日調子良かったな。
いけた、うん、淡々とやってたからね。
そうですね、そのしんどさっていうのが、その北朝鮮の人たちも感じてるしんどさなのかもしれないなとも思った。なんか常に見られてて、でなんか演技させられて、すべての日常において、寝るとこまでなんか布団でかけられてみたいな。あれ辛いよね。
俺寝ぼけてたのかもしれないんだけどさ、このさ、このバスを押すシーン、
あれ
2回やらなかった。
え、
途中のやつ、途中のやつはなんか普通の路線バスに乗ってる多分日常の風景、 演出じゃなくて
最後の方にこの押してさ、このバスの横をこうどんどん前に来て、
はいはいはいはい、
こいつらがこう押して、
押してって、ね、
押してって、
一回なかった
で、そのなんかその場面がやけに長いなとは思ったけど、
そう2回あったって長かったね。
だから一回落ちたんじゃないです
か。最
後もう最後だけどね。
あの場面って何なの？あれにそういうその国民性を示すために撮ってる場面なの？
いやだから動かなかったんでしょ。
本当に動かなかったの？本当に動かなくてみんなでやってるのか。
多分
そういう
電気の路面バスなんだけど電気が止まるんだね。
ああでもそういうことが日常的にあるよっていうのってことか。
だから一番最初にそのジムちゃんとかさ、学校に通うところをさ、なんかお父さんとお母さんがなんか見送るみたいな場面あったじゃん。で普通に乗ったけどあれが嘘で本当は
あんな
マッパンのパンパンのなんかみんなが乗って止まっちゃったりとか電気が止まっちゃったりするのがまあ本当
に日常
の日常なんだけどっていうところだよね。だから全部演出されてるっていうね。
なるほどね。
うん、なんか途中なんかおじいさん、軍人のお兄さん、おじいさんが話をしてる。一人すごい眠そうな子供がつってた。あんな感じなんだろうね。
そうそう、だから
毎回同じような話をする。
そうそう。
そういうことだよね。あのシーンはそういうことだよね。実際こんなもんなんです
よ。俺も眠かったし、あのシーン。
そうそう、視聴者もなんか同じ感覚に襲われるって。自分が子供の頃ってよくこういうのあったよな、みたいな。なんか
もっと統制が取れてるってイメージがあったけど、でもそうでもない。
うん、そうだね、だから取れてないのをできるだけも隠そうと思って、っていうことで。
この軍人のペンとかすごかったね。
あっちね。同じ2個ぐらい集ったけど。
あれはなんかやっぱりその、勲章的な、なんか、
そうだよね、なんか、あの、
勲章を上げたっていうので、どんどんどんどん増えていくみたいな。で、年取るごとになんか増えていくと、評価されるみたいなことなんだろ
う。動くたびになんかこうね、金属音
するじゃん、じゃん、じゃん。
ナムさん、どうでした？
僕っすか？なかなか、確かに、瞑想にふける時間もあったけれど、まあでも、その、なんかちょっとずつ違ったりするところもたくさんあってさ、本当にね、本当にちょっと些細なことが、電車の中に、あ、つり革がないんだとかさ、
あ、そういうね、
そういうね、そういう本当に小さなことが、あ、違うなぁと思ったし、まああと、さっき言ってた、なんかちょっと眠いやん、若干、だるいなぁって思ってたけど、なんか太陽節だっけ、あれこうみんなでなんかさ、こう集団行動みたいなやってる時とかさ、なんか音楽がなんか、こうなんか、なんか盛り上がるような曲使ってやってるじゃん。そうするとなんか俺もさ、こう目が覚めてくる。
どうにかしてね、そういうので
も。もしかしたらこうはね、あっちの人たちもそういうのでこう目が覚めるもんで、なんか楽しくなっちゃってるのかなみたいな、日常の息抜きにそういうところがあるのかな的な感じもしました
ね。りょうちゃんなんてね、娘さんがおるもんで、あれじゃないですか、そのジミーさんの
人脈に、
人脈にね、見る目っていうのもちょっとあれじゃないですか、考えさせるものが。
これは特になかったんだけど、
ないんだ。
思ったのが、キム・ジョンウンよりも、キム・イルソンの名前の方がたくさん出てきたな。
もっと言えば、キム・ジョンウンなんて全然出てこなかったよ。
全然出てこなか
ったね。だから、やっぱあいつすげえなっていうね、初代すげえなっていう教えなんだよ。
初代の CM があって、それが盤石なものになっていて、そこから推奨されて、教育の仕方の多分そうだ、
うん、日本人、日本人と地主を恨んでた。
あ、そうそうそう、俺もね、そこが一番、そこが一番ちょっと面白いところだったから、
最初のあの授業でさ、
そうそう、日本統治の時代からの、そこからキム・イルソンが勝ち取ったみたいなことだったもんね。
うん、
あれ歴史の授業なのかな。
あれは何の理由なんだろう、それが道徳、うん、
ジェシーがそのどうなったんだろう。
ジェシーは朝鮮人だもんね、多分あれ。
あ、そういうこと
じゃない、
朝鮮人だよね。
ジェシーとも朝鮮人
だよね。そうそうそう、日本に、うん、日本に屈服した地主たちっていうことだよね。
そこら辺漫画キム・ジョンイル書いてあった、
書いてあった
地主のこと書いてあった、
地主のことも出てたね。もともとそうだね、漫画キム・ジョンイルもともとはでもね、こうロシアの方がこう連れてきた、ソ連か、うん、連れてきた人なんだよね、うん、まあ、もちろんその人も抗日運動とかしてたけど、
そうだからなんか歴史ではキム・イルソンが日本に一撃を食らわしてやって追い出したみたいなことをずっと教え込んでるんだけど、実際はその、まあ、本当になんか抗日運動をしてた人なんだけど、朝鮮で、であのソ連に逃げたじゃん、ソ連に逃げて、そのソ連の革命軍、まあ、同じ社会主義だったから、そのでそこでなんか逃げてる間に日本がアメリカに戦争に負けて、でそれで出てったのを、あのさも自分が追い出してやったぜ的なことで戻ってきて自分の成果にしたんだよね。そこから始まってるんだよね、
英雄になってる、うん、
でキム・ジョンイルもソ連におるときに生まれたんだ
よね。あ、そうだ、ソ連に生まれたんだよね。
手厚いな、それ。
え、俺32、
32、うん、俺の読んだ本によると、これは本当にだけど、キム・ジョンイル、キム・イルソンが、今で北朝鮮に帰ってきて、労働党の職になったのが33歳だったらしい。4
月に33歳になった。すごい成果を上げてらっしゃる。
2ヶ月で取ったたなかも。だからそもそも、だからそういう人間的なパワーはあると思うんですよね。
実際問題、韓国も、ね、似たような感じでさ、うん、その韓国も別に日本に戦って勝ったわけじゃなくて、中国に今の大韓民国の元となるような組織みたいなやつを置いてて、一応そのメンバーがあの戦って勝ったことになってるんだよね、あの今の韓国の憲法の中でも。でも実際は全然別に何の成果もほとんどなかったんだけど、っていうのを、まあ、全部池上さん情報なので、まあ、それなりのリソースだと考えていただければ。
本読んだんだけど、最初の4分の1ぐらいしか読んでないから、キム・イルソンの話しか分からない。
でもキム・イルソンが全てではあるよね。
ジョー君何の本読んだの？アマ君で買った15円の
一気に分かるから。
この2冊は、これはね、すげえ、そう知ってる。若干なんか読んでて半日間ある。
そうそうそう、だからそれ、これも難しくてさ、いろんな情報があって、まあ、ネットもあるし、本もあるんだけどさ、今もうなんか本屋とか行っても、なんか、嫌韓みたいなさ、韓国嫌い、北朝鮮嫌いみたいな、日本最高みたいな本。ばっかだからさ、そういうのを見てもかなり偏ってる情報なのかなと思うし、一方で、難しいんだよね、そこら辺がね。
勉強用って感じ
じゃない。そうね。
全然読んでるんだ
から。なんかさ、昔のさ、朝鮮戦争とかさ、なんかあれなんだね。こうさ、北朝鮮がこう攻めてきてさ、ソウル陥落してるんだね。
そうそうそう。
そうだから結構、
もう本当にさ、
そうだったのか、朝鮮半島って
感じなんだけど、これすごいね。
やっぱさすがの池上さんで、あのそこら辺すごい。
池上さんだって一回行ってるよね、確か、北朝鮮が。
あ、行ってる。
訪問してるよね。
うん、
テレビで見た
わ。そうだよね。なんか、ちょっと若い頃にさ。
そう、だから、こんな感じになってる
んだよね。本当に最後のところまで行ったんだよね。
お父さんのところだよね、確か、残ってるのが、
すごいよね。
そうそう、で真ん中にね、最後なってね、イムジン側
で、そうそう、なんか
あともさ、
押し返しちゃ
う。そうそうそう、その後これやばいと思ってアメリカが入ったんだよね。
そうそう
そ
うだよね。そうそうね、めっちゃ押し返した
んだよね。
そうそう
そう、そこまで行ったら逆に中国が国境まで来ちゃったもんで、中国がやばいと思って入ってきたね。
で結局戻っていったっていう。
これ分かりやすいね。
そう、すごい分かりやすくて。
アメリカ南側、韓国側にアメリカがついて、北朝鮮側にソ連がついた。
ソ連中
そうそう、だからまあ代理戦争っていうね、
そうだね、
代理戦争、朝鮮半島が被害者っていう考え方とかもあるんだけどね。
これとかだってさ、本当あれよね、もうほぼもう終わりじゃん、こんなの。
でもこれプサン、
プサンだとした
ら、アメリカはプサンが取れればっていうのが一つあったんだけど、プサンとあとソウル、北朝鮮のペン
インチョンから上陸したんだよ
ね、確か。あ、そう、ね、マッカーサーのね、インチョン上陸作戦が大成功で、国土復活していった。
1950年ぐらいからかな、3年ぐらい戦争やって、で今は休戦と、だからいつもね、なんか北朝鮮のニュースとかね、ああいうこっちのテレビ局とかでもなんか韓国が引き合ってるからミサイル撃つねみたいな感じですごいずーっと言い続けてるけどみたいな、韓国の方はなんかもうそれが日常化してるからダメなんだよね、別にまだ行ってらみたいな感じなんだよね、きっと。
核も使おうとしてるの、確かその時の戦争の時に、
その戦争の時に、
あの核爆弾の、そんな話は聞いた、
まあ、そうだね、日本の後だったからね、別に使うっていうそのオプションも、その時にあった。
でももしかしたらさ、せいや、あのお父さんとかさ、ここぐらいの生まれとかじゃない、もしかして。うちの父親が確か1950年なんだって、
そうだね、去年60になったんだ
から。去年60になった、
じゃあ50ちょい後か、
もうちょいちょっと後
か、ちょっと後、戦争だと。
お父さんとかでも戦争を知らない子供たち、
そうだね、
戦争あとね、俺ちゃんとした情報は何なんだろうなっていうことをすごい前から思ってたんで、このリムジンガンというですね、石丸次郎っていうクレイジージャーニーに出てた人が、あの出してるあの雑誌なんだけど、これはその中国と国境にもなってるから脱北者っていうのがまあいて、あのこの国境沿いから逃げてくるじゃんね、川を渡って自分で泳いで、でそういう人たちが今ジャーナリストになってカメラとか、あのそういうものを持ってもう一回戻って北朝鮮に、でいろんな情報を入手したり撮影して、それを持ち帰って、で韓国経由だとか、まあ、ロシアだとか、まあ、日本だとかから情報を発信してるっていうやつ でこれの評価がすごい高い、
高かった、
その研究者の中でもやっぱなかなか、なんか本当の情報っていうのが結局何なんだっていうのが分からないっていうのが
あるんで、結構だってさ、なんかああいう飢餓に苦しむ人たちがすごいたくさんいるってさ、書いてあるじゃん、
そう
だけど、なんかそんな感じが、まあ、まあ、そういうのが伝わってこないもんね、
伝わってくるんだ、
これだと伝わってくるんだ、
むしろなんかそれ国民というか人民目線というか、そういう人たちの情報しかないから、逆になんかよくあんまり分かんないんだけど、その北朝鮮の政府の方がどういう考えなのかって。
なんかさっきの映画にもさ、少しそのゴミ箱を漁る子供の映像とかさ、ああいうのだけ、まあ、あれぐらいしかさ、そのちょっと貧しさっていうのがさあんまり感じなくてさ、まあ、多分あの映画に出てくるところなんて多分ね、そういうむしろ裕福な人たちしかさ多分撮ってないんだろうなって、
ね、まあ、あれはもうこの映画その公式の国と国の筋からあの監視付きで撮ってるやつ映像を隠し撮りしたのもちょっと混ぜて作ってるから、まあ基本的には割と綺麗なところ しか映ってない。
そういうもっと貧しい人たちがもっとたくさんいるんだよね、たくさんの下にさ。